ウェザーリポート。時刻は午後1時を回りました。天気予報をお伝えします。横浜気象台から発表されている天気予報です。現在神奈川県全域に乾燥注意報、神奈川県全域に乾燥注意報が昨日から発表されているんですね。空気乾燥しているということです。火のお取り扱いには十分ご注意ください。またウイルスも乾燥していると元気になるので対策などなどお願いします。ただこの空気の乾燥、今がピークのようですね。この後放送が終わるくらいから明日ちょっと雨が降るということなので、湿度どんどん上がっていくということです。今日もどんよんとしたお天気なんですけど、明日は雨が降るということで、寒いのに雨だとこうね、冷えるかななんて思っていらっしゃる方いるかもしれませんが、逆ですって。明日は最高気温14度まで、雨なのに今は10度くらいなので、今日よりも雨ですが暖かくなるということです。ただ朝の最低気温の予想は3度ということなので、寒さ対策お願いします。以上お天気でした。
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
ボニー・Mのクリスマスソング、Mary's boy child。
キラーキラーキラーキラーキラーキラー、お星様よ、キラーキラーキラーキラーキラーキラー、僕はギラリー、ユキのラジカルランド生放送中、キラーキラーキラーキラ
ー。スとラジスとラジ。
続いてはストロークレコーズのアーティストをラジカルランドで紹介するストラジです。今回はライフェスの皆さんです。
あざっす、
よろしくお願いします。
来ちゃった来ちゃった。
噂のラジカルランド。
ありがとうございます。
やっと来ちゃいました。
このコーナーのストラジの第1回は、はい、13にお電話で登場して
くれたんです。そうなんですよ。
そうですね、電話で。
でまさにこの今お送りしたジングルもライフェスの、
そうなんですよ、
バーチャリアルを
あのリミックスバージョンという、
はい、ありがたい話
ですよ、ね、いやもう本当にこれは行かなきゃいけないなと、
そう電話でしか出してくれなかったんです呼んでくれなかったんです
ちょっと直接はちょっと
直接はちょっと生には耐えられないです、
まあね、ちょっと伺ってからお願いしますとですね。
で伺って大丈夫そうだったんで来ていただきました。じゃあいいぞ
なので今日今回
よかったです、
はい、でライフェスって、はい、お二人なんですよね。
そうですね、
一応二人のユニットで、
ユニットとして
十三郎さんとミキさんのお二人なんですが、はい、今日はプラスお二人いらっしゃいます。
そうなんです、やっと連れてこれました。
じゃあお名前をお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、ベースやってる青木です。
青木さん、はい、はじめまして。
はじめまして
サポートドラマーの古谷優と申します。よろしくお願いします。
はじめまして。
はい、ついにね、
かしこまってくれてますね、
はい、
この2人が。
さっきまでダラーっとしてたのが急に背筋伸びて、
ね、なんでしょうね、生って言葉
言、お昼の生って、
はい、言葉には気をつけないとみたいな、
ね、
あ今ラーメン二郎のことしか頭にないです
よこの後、はい、行くんですね。
腹ペコらしい、
行きません、行きません、
腹ペコらしい、
はい、
でプラスお二人っていうのは、はい、今日はこの後、
はい、
鶴見のギグス横浜というライブハウスで、
ライブなんです
よ、はい、この後今夜あるんですね。
あれライブの時は、はい、お二人プラス二人なんですか。
そうです、もう最近はもうバンドで、もともとバンドでやってたんで、
うん、
やっぱねドラムとベースを入れてしまうともうその
逃れられない
そうですか。
そうですね、なので4人でや
って、まあ、ほぼ正式サポートって僕らは言ってますけど、
そうですね
正式サポートメンバーで
っていうかね、あのほぼメンバーとも言ってますけど、
あの個人的には2人でやってるやつもう一回見たいんですけど、
それはそれで面白いですけど、
うんうん、
そうですね、
長い間お二人でやられてましたもんね。
そうですよ、
まあまあそうですね、うん、前半のうち
は、ね、あの頃はひどかったですからね、うん、本当に
ひどかったです、はい、
日本全国で恥をさらして
ね30分のライブで3曲しかやらないとかそんな感じです、ね、あとだいたい喋る
の好きですよね
まあ好きなのかな、
好きなのかどうかもそれしかしようがなかったというかね、
そうこうマイクを向けられると
そうそうそうね
喋り出してしまう、
喋り出してしまう感はありますね。
じゃあ私がどこかで止めないといけないということですか。
そうですね、
ちょっと気をつけて、
まあ、なんなら止めずにこのエンディングまで行ってもらっても構わないかなと、
まあ、それを、ね、聞いてみたい気持ちはあるんですが、はい、ここでもう一度ライフェスってどんな方々なのかを、
はい、
曲を聴かせていただき、
あ、ぜひ聴いていただきたい、
ね、うん、
この地方の方に、
そうですよ、
なかなか聞く機会ないと思う、ぜひ聴いていただきたいね、うん、
ではお願いします。
いいですか、じゃあ1曲目、はい、最近ずっとやってる代表曲になってますライフェスでバーチャリアル、聴いてください。
ライフェスバーチャリアルオリジナルバージョンお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の中で馴染みがあるのがこのオリジナルのバーチャリアル。
まあそうですよね、う
ん、まあライブの方でもほぼ毎回やりますので、
うん、あ、じゃあ今夜も
やります。
やります。
ただこれは完全に打ち込みじゃないですか。
そのレコーディングされてるのは打ち込み、
ね、そこに今回はこのお二人ドラムベースで、ね、はい、うん、青木さんと古谷さんが入られて、うん、難しいって聞くんですよ。こう打ち込みの音と一緒にステージで生の演奏をされるのは技術がないとできないって、
うん、はい、そうです。もっと褒めてあげてください。
非常に
技術があるのでできてます。
ですよね、すごいですね。
そうです、そうです、本当に、う
ん、今夜のライブのハードルが上がります
ね。いやいや、上げていきましょう、上げていきましょう。上げたハードルはくぐればいいんですよ。
なるほど、 飛び越える必要は全くないです
よ。ごめんよってくぐればいい
ん
です。
確かに
のれんのように。
そうそうそうそうそう。
でこの後またね、鶴見であるんですけど、はい、あのお二人、十三郎さんとミキさんが二人でステージに立たれてた時のライフェスの、
はい、
このなんていうんですか、セッティングっていうのは、
はいはいはい、
ステージ上は、うん、思いっきりラジオブースなんですよね。
そうそうですね、うん、あの向かい合ってね、
僕ら向かいステージで向かい合って、お客さんを全然見ず、
お客さんを見ないでメンバーが向き合ってこの側面を見せるっていう、すごい珍しい、
うん、ちょっとマイクもこんな感じでラジオみたいにそうね、向き合った感じにしておいて、
お客様が、はい、例えばディレクターのあの位置にいる、
ブースの、
そうそう、そんなノリです。それっていうか、なんかあの公開放送みたいな、
おー、
俺たちにはもうガラスのケースがあると思い込んでやってましたけどね、あれは。
ラジオ好きですよね。
そうなんですよ、大好きなんです、
ね、
はい、
なんで好きになったんですか、いつから。
僕はね、あれですね、岸谷五郎さん、
あ、
東京レディオクラブ、
うわ、うわ、私どっぷり使ってて、
ね、
あの奥井かおりさんゲストで、
そうそうそうそうそう、
ご結婚される前、
そうですよ、ね、ですよ、あのボンジャマカのめぐみさんがまだ街中にロケ行ってました、ラジオ、
ね、聞いてた。
そうです、そうです、そうです、そうです、それ聞いてて、それがね、俺が本当中学生ぐらいの時で、
同じくらいの年でしたっけ。あ、そう、
そう、
夜10時以降ですよね、10時くらいですよね。そうそうそうそう、
木曜日がエロいんですよね、
うん、あ、そこ聞いてない
です。そこ聞いてた、
あの変態木曜日って言われてたんですけど。
そうなんですか、寺脇さんも出られて
る
ね。
そうそう、出て
た、
ね、
当時ね、
うわ懐かしい。
あの時裏で確か伊集院光さん
の
おでかないとかやってて、
そうそうそう、羽野秋さんとか出られてて、すごかった。
そうそうそう、
どんな顔してんのかなと思ってました。
AM ラジオのもう黄金期にどっぷり使ってた世代ですね。
そうですよ、
それはラジオ
です。だからラジオ日本で来た時 AM ですげえテンション上がってたんですよ、俺らは。
Me too, me too、
うん、AM よりも AM の方
が。そうそうそう
そう、そうなんですよ。
でたまに AM で流れてくる J-POP がやたらよく感じたりとか。
わかります。
永井真理子さんコーナーやってましたからね、
ずっと。
東京レディオクラブ、そうそう
やってました
ね。CD ちょうど出た時で、私もあの折りたたみ式のあの細ない CD ですよ、シングルのパキパキパキって折るやつ、
うんうん、
真四角になってね、うん、サイコロみたいになるんですけど、
そうしまいやすくなるやつ、
ね、今の子知らないからね、
うん、もうね、福山雅治さんがグッドナイトリリースされる
時です。グッドナイト。
ただ当てもな
くて、まあ、されたんでしょう。
確かに。でもあの頃はもう福山さんのラジオむちゃくちゃ面白かった、
ね、当時からね、
今も続いてるけどね、ゲームとかでね、
変わらずに。
あ、もうその AM ラジオがもう生活の一部だった、
うん、そうですね、ラジオと向き合ってる時間多かったですよね。
どうですか今この AM ラジオです。しかも
そうです、あのなんかね、このなんだろうね、あのなんだろう、あの無言のある時間あるじゃないですか、結構 AM のラジオって、
ね、音流れずに
BGM をかけないんですよね。
そうそう、でトークとしてやってる感じが、あれがねもうたまらなく、
距離感がね、
そうそうそう、
すごい近いじゃないですか、
うん、あれがなんか、しかも深夜に聞いてると、
あ、
なんかもう学生の頃に深夜にそれが流れてると、うん、なんか隠れてこそこそ聞いてる感じが好きだったり、
布団かぶったりして、
そうそうそう、
環境もいいんでしょうね。
そうなんですよ、
すごい特別なもの
です。ここ住んでいいですよ。あのシャワー室あるんですよ。
許可出た
言いましたね、生放送。
どうぞ。
でも住んでいいって言われてもレギュラーはくれないんですよ。
ずっと
言
いようがいない、
言いようがいないが出れない。
でも一応許可は下りた、
許可は下りたんですよ。 来週からお願いします
ね。でまたぜひいらしてください、
はい、ぜひぜひ。
ただこのね、あのストラジはちょっとね、コーナーの時間が短くて、うん、ね、たくさんお話しいただくことができないので、いえいえいえ、またね、うん、ぜひ来てください。
なんかあったらぜひぜひ呼んでください、
う
ん、すぐ駆けつけますから
今日はライブの前、はい、きっとこういっぱい頭の中とかね、曲目だったりステージのことでいっぱいだと思うんですけど。
あ、全然ないですね。
あ、ないですか、
は
い、
大丈夫、緊張感がねライブ前のナーバスな感じ。
そうです、ナーバス心がね、もうポッキポキに折れてるから僕たち
大変
シワスって大変、今夜飲む酒の話しかしないですよね、多分ね。
そうそうそう、シワスって大変だから。
あ、そうか、
周り忙しいと俺らも忙しい。
そうなんです、
よかったです、ちょっとこう寄っていただいて、
はい、本当によかったっす。これでビールでもあればね、もっとよかった
ね。じゃあ終わったら飲んでください。はい、そうですね、
はい、大変です。
この後ライフェスの皆さんは鶴見のギグス横浜でライブがあります。
はい、よろしくお願いします。
またその他のライブはライフェスのホームページだったり、ね、ツイッターだったり SNS が、ね、はい、ね、ありますので、はい、そちらをチェックして、は
い、ぜひ見てもらえればと思います。
はい、ておりますんで、
では最後にもう一曲聴かせていただき、その曲でお別れになるんですが、
ぜひ聴いてもらいたいですね。はい、じゃあミキから。
そうですね、ライフェスの中じゃ一番の新曲になります。霧の顔って曲です。
はい、この曲を聴きながらお別れになります。今日はライブの前にライフェスの藤村さん、ミキさん、青木さん、フレアさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メリークリスマス、そして良いお年を。
メリークリスマス。
光あれ Your My Sunshine。
さあ続いてはラジカルランドゲストコーナーです。今回はアーティスト宇徳恵子さんに来ていただきました。
イエーイとか言ってありがとうございます。宇徳恵子です。
ようこそ。
どうもよろしくお願いします。
ちょっと興奮が
なんか嬉しい。トナカイになんかご招待されたような
もう宇徳さんをお迎えするならばやっぱりトナカイじゃないと、は
い、ハッピーアンテナが立ってますね。
はい、そうハッピーといえば、はい、毎週火曜日の加藤雄介さんの横浜ポップ J の中で宇徳、はい、さんのハッピーアイランド、はい、オンエア中ですね。
ね、本当毎週火曜日、うん、時計このハッピーアイランドみたいな感じでそんな言うほどなんかハッピーなこと喋ってるかなとかこう常々こう反省しながらも、うん、でもそれがこう自分の中一つのリズムになってきて、うん、楽しいことがいっぱい起きてくる感じがして。
でこの放送聞きの皆さんにも、はい、1485のラジオ日本小田原放送局からそのハッピーアイランドがハッピーに届いているわけなんですよね、
はいはい、小田原大好きですね。
ありがとうございます。
ね、海も近いしなんか撮影もしたことあるんですよね。
あ、
小田原の方で。
そうなんですか、
はい、
あ、で今回はですねお聞きしたいことが山ほどあって、はい、どうしましょうっていう感じで、はい、
よろしくお願いします。
じゃあまず、はい、もう宇徳さんといえばこのことに触れないわけにはいきません、はい、BB クイーンズで、
はい、触れてください、
はい、
デビューですからね。なんて言っても、ね、
もうピーヒャラピーヒャラですもんね。
そうです、お祭り騒ぎですよ。ピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリン。
そうですよね。
桜ももこさんのねちびまる子ちゃんの私たちは華やかなデビューを飾りですね、うん、当時は本当にもうびっくりするぐらいこう社会現象になっちゃって
すごかったです。もう私もどっぷり使ってました。
いろんな人がまたカバーしていただいてとか、
日曜日はちびまる子ちゃん見ないと日曜日って感じがしないくらい、
ね、本当伝説と言いますか、もうずっと長く続けていくこと本当にね大変なことだと思いますけど、うん、これでみんながこう歌ってくれるのってすごく嬉しいですね。
そこでミケのもうメインボーカルとして宇徳さん歌われていて、
はい、
でもクラスの女の子とかでもミケ組もうって言った時に絶対宇徳さんのこの位置を争いになるだけですよ。絶対私って
ボーカルですね。
そうなんです。
で3人でじゃあ振り付けをやったりとかしてとか。
そうなんですよ、
嬉しい。
もうそういうねあの活動からスタートされて、まあ、その前にあのモデルとして、はい、まあ、活動されてたんですけど、はい、でその後にもうソロでデビューされまして、はい、もうガラッと変わられましたね。
よく言われるんですけど私の場合こう BB クイーンズミケの方がガラッと変わった感じで、うん、あとこう衣装もね音楽の企画のプロジェクトとして発信してるからそのサウンドに合わせた衣装だったりするので、うん、逆に私の中でこうソロデビューの方がこうシンプルによりこう元の自分に戻れるっていうか、
うん、
そういう意味ですごく華やかにこうもうお祭り騒ぎで楽しくもうそれこそハッピーなデビューで来たので、うん、逆にこう静寂の中で静かにこうソロデビューをしてきたっていうか1993年8月4日ですからね。
あ、
う
ん、
それから考えるともうね25周年が来年近づいてくるってい
う、そうですね、節目の年ですね。
そうですね、ソロアルバムはファーストアルバム砂時計で、うん、オリコンチャート1位、ね、
もう50万枚
いただいたりとか、はい、静かに一歩ずつ着実に歩んでいく中で、うん、そういう皆さんのねいろんなメッセージいただきながらそれをパワーに曲作りしていった、うん、あの頃思うとなんかすごく不思議な感じがしますけど、まあ、コーラスワークもいろいろやってたんで、
うん、
ソロワークもやりながら、まあ、楽曲提供しながらもうほとんどこう人のサポートの方でスタジオミュージシャンみたいになってたので、
うん、
気がつくとライブもやってないしっていろんなことがオフ状態になった時に、
うん、
自分がなぜこう歌うことによってライブもやらないとこう分からなくなっちゃって、その中で皆さんがライブやってくださいってそういう結局はそういう応援してくれる人のおかげで自分の存在が分かったっていうか、
うん、
そういう感じでまた歩き出してる今があるっていう意味では今はすごくハッピーですね、
うんうん、最初があまりにもこうキャラクターがすごく濃く、
はい、
強く、うん、でミケとしてこうスタートしたっていうことがあったので、もうソロになった時にこう戸惑ったりこう一番悩んだ時に背中を押してくださったのがファンの方の言葉だった。
そうですね、 メッセージがスタッフの皆さんも最初に私が読む前に読まれるわけじゃないですか。チェックする、みんな感動して涙流していくっていうね。だからそれぐらい素敵なファンの人たちがたくさん私の音楽を聴いてくれてて、それで私はこんなに支えられていたんだっていう、そういうね、改めて実感する日々ですよね。今特にライブをやるようになってから、
そここ何年かもう定期的にステージ立たれて
やっとですね、2010年に立ち上がって、今年でだから7年目
あそう、で9日には横浜モーションブルー、赤レンガ倉庫の
4年連続で、
あそうですか。で今回はかなりアコースティック色の強いステージだったってお聞きしたんですけど、
初ですからね。
あ、初ですか。
はい。
なぜそうしようと思ったんですか。
やっぱり今までこう CD を再現するようなそういう皆さんが聞いてくれてた、やっぱり崩したくないっていう思いもあっていろいろやってきたんですけど、もっとこう生の声に近づくにはアコースティック編成で親近感が湧くような、より近づきたいっていう意味でもやってみてよかったなみたいな。
毎回ステージでウドクさんを囲むこのバックバンドの皆さんが、もう本当一流アーティストですよね。なのでこうステージをこう聞いてても、CD なのか生のステージなのかって、もうあこれがプロのミュージシャンのステージなんだって、
ないですよねみんなね。
ゾクッとするあの音、
ありがたいです
ね。すごいですよね。で今回ももう感動されたっていう声がもうインターネット上にもたくさん上がっていて、もう涙腺崩壊とか
キャラも崩壊しましたけどね。
なんかそうみたいです ね。
なんかなかなかこう自分の殻を破るっていうのが、どこまでか分かりませんけど、最初からまんまなんですけど、
弾けていらっしゃるんですよね。なんか私のイメージの中で、もちろん BB クイーンズの時は可愛らしい、とってもキュートなウドクさんのイメージがあって、でソロのこのステージとかこうジャケットを見たり写真を見てると、お嬢様っていう、
咳込んじゃった。
レースが似合うみたいな、シルクが似合うみたいなイメージだったんですけど、お話ししたらまあユニークな
元気ですね。
元気ですよね。
元気ですから、暗くはないですよねっていうね。
とってもポジティブで、ここまでこう自分を積極的に意識してポジティブに持っていこうって血に全て出てますよね。
そうですね、やっぱり言霊音霊っていうか、すごく気をつけてますよね。というか普段からあまりそういうネガティブなことも考えてないそもそもっていうのがあるので、そこをどう普通に表現できたらいいのかなとか、あまりこう作詞家っぽくならないような口語的な言葉を選ぼうとか、
あえて
そうですね、あまりこう哲学的に乗っけちゃうと、歌なので、歌ってそういう体にこう響くじゃないですか。だからそういう心にもダイレクトに来るので、音とその言葉っていうのはなんて言いますかな、こうなんて言いますか、私は誰だ
急に別の人が
入ってきた、違うキャラ出たぞそうですね、そういう意味ではポジティブにこうスーッとこう体と心を、ほぐしていくような、そういうイメージでこう書いてますね。
昨年発売された新月レインボー、
はい、
このアルバムの歌詞からもうタイトルから全て前向きで、なんか力強い部分とこう優しく背中を押してくれるようなものがたっぷり詰まってるんですけど、で今回まずこのアルバムの中から1曲選んでいただきたいんですけど、まずどの曲を、
じゃあそうですね、新月レインボーっていうのは、新月ってその新月見えないってよく言いますけど、本当に見えないんですね。ちょうど太陽と月が重なってるのかな。なのでその月は満月で満ちていくまでにその真っ黒の状態なんですけど、そういう時こそ自分のこのメンタリティを高めていく、新しいことを始めようっていうのはすごくスタートの月のリズムの時なんですね。こういうことをやりたいなって、やりたいトゥドゥーリストみたいなものをですね、10個ぐらい書いておくと、それがこう月の満ち欠けとともに自分がそういうふうに実行するようになるっていうか、私日常その新月と満月って月のリズムで暮らしているので、まさにこのタイトルチューンといいますか、この一曲だけが気づけば新月っていうワードが入ってる曲がありまして、それがまさにハッピーアイランドっていう曲なんですけど、
まさにコーナー名ですね。
そうですね、今ウトク映画のハッピーアイランドっていう、まさにこの 番組のタイトルになってるんですけど、その曲を、
はい、それではお送りしましょう。宇徳恵子さんでハッピーアイランド。
Why そんなに考えすぎるのかな。理不尽なものから抜け出して Freeway。 確かな真実はキャンドルの残り火で、ただ静かに燃えているだけ。エネルギーで地球を満たして、満月から新月に向けて、過去のかけらを未来の宝にして、今の力にする。 Thank you my baby we'll be alright。 Thank you my君の種まいて実らせましょう。孤独な荒野さまよえば、この世は善も悪もなく、ただ生きてると気づく。新月から満月に向かって、笑顔捨てて、自分に飽きてこない生き方で、気楽に行きましょう。
宇徳恵子さんのニューアルバム新月レインボーからハッピーアイランドをお送りしました。
ありがとうございました。なんか今日声なんかね、ライブ終わりみたいな感じの声になってますけどね歌う声と違うから、うん、今日大丈夫大丈夫、私すごい心配されると自分も大丈夫かなとかっていう声帯を見てもらったですね、うん、あの病院って、うん、そしたら声帯が体が一番丈夫じゃないかっていうぐらい十分にまあ出る楽器ではあるとは思うんですけど、うん、自分の中のその思い込みもあって、
そうなん、はい、思うんですけど、こう三毛時代にも、はい、こう GS だったりオールディーズの曲をカバーされて、はいはい、あれってもう男性の歌だったり、うん、女性の歌だったりでこうすごく幅が広いのを歌いこなせるっていうのは、やはりそういうものを持っていらしたからっていうのは、
お父さんお母さんありがとう両親に感謝ですね。それがミケル の、 そのアルバムって結構7枚出してるんですけど、 2年ぐらいで、それこそのビートルズだったりとか、
すごい
オールディーズ、いろんなカバービーチボーイズとかやってるので、
うん、もう全く違うキュートな感じに全てを変えてしまうっていうのはすごいなと思って
、声の周波数もあって、うん、そういう、まあ、高周波で高い声とか割と中音域からミケに関してはそういうキャラ設定で、自分の中で勝手にあんまり低い声を出すとジャージーになったりとか、ミケのキャラクターで歌ってるなんか自分がいて、うん、半分ちょっと面白がって歌、ね、楽しんで歌ってる自分と、なんかパフォーマンスを、うん、パロディーを楽しんでるっていう意味では、 また声のキャラ設定も自分の中であるんですよね。
そう
なんだ。ソロになってから少しずつそれをこう、うん、崩壊させながら、
うん、
手をもうちょっと出しながらっていうね。
もう聞いてる側からするともう全然ミキの時と違う感じで、あ、ふとくさんって本当はこういう歌い方をされる方だったんだなって感じて、
ライブで、
で今回の新月を聞いている中で、はい、私がもう幻想的でアルバムのジャケットそのままのイメージだなって思った一曲が、
はい、
4曲目に入っている月と砂漠と流れ星。
これね、もう本当に昔って言ったら変ですけど、デモテープではすごくもう初期の頃に書いた曲なんですけど、ピアノのこうアルペジオですごい細かく、すごくこういうもう仮タイトルからこのタイトルだったんですね、曲を作った時に。
あ、じゃあもう変わることなくずっと。
そうですね、だいたいこう仮の曲のイメージに合わせたそのタイトルがついたら、うん、そこから変えられなかったりとか、なんか変えたくなかったのか分かんないですけど、そのイメージで言葉がファーッと出てきたりとかするので、曲のイメージとタイトルと今の思いっていうのが三位一体になって、うん、温故知新ですよね。今の自分と過去の自分が一体化した時にこう融合された言葉たちが今の言葉となって強いメッセージになって、なんか福島のファンの方とかね、この曲好きですごく胸に響きましたとかいうメッセージいただくと、あ、こういう曲書いてよかったなとかね、人の心に届いた時に初めて私が幸せを感じると言いますか、
うん、今このお話を聞いて、この月と砂漠と流れ星を聞いたらまたちょっと違うのかなって思ったので、うん、一緒に聞かせていただいていいですか。
はい、
お願いします。はい、
新月レインボーの中からうとけいこで月と砂漠と流れ星。
Thank you.
恵子さんのアルバム新月レインボーから月と砂漠と流れ星お送りしました。
ありがとうございました。
真上にオーロラがこうわーっとこう現れてるような
まさにレインボーです ね,
ね
美しい輝き。
アルバムがもうまさにレインボーカラーになっていて、うん、ちょっと和服、はい、着物じゃないんですか、こう和服ってチックな感じの。
そうです、和のテイストになりました ね。
もう新月っていう感じがまたもうこうバッチリ合うような、
はい、直筆であ
これ宇徳さんの字なんですか。
そうなんですよ、よくそうだ聞かれてたので
超綺麗
お答えします。自分で書きました、新月ね。
あらそう、
筆ペンで
多分今みんなこう出してる本当だって。
そうなんですよ、やっぱりこう自分のね生の声だったりとか、まあ、表情に、まあ、表現者として、まあ、文字もね大事ですから、言葉は自分で書こうみたいな、はい、
今日は新月レインボーの中から2曲お送りしました、はい、さてここで私からリクエスト曲なんですが、
はい、
もうラジカルランドで、はい、もうクリスマスで邦楽で私ユキが一番大事にしている曲
ユキのフェイバリットソングですか。
イエッサ
イエ
ーで言えばミケのピンククリスマスなんですよ、
はい、嬉しい。
まさかご本人に、
はい、
このスタジオに来ていただけると思わず
運命の出会いですね
いやもうで後でちょっと曲紹介お願いしようかなと思うんですけど、はい、もうこの曲を初めて聞いたのは、うん、ヤバスバビさんがバビちゃんがヤバさんが司会やってた番組があったんですよ、はい、夜中に、
はい、夜中に
パンティーパーティーっていう音楽番組で
思い出しました。
そう、
その番組収録してたあの頃
思い出しました、
はい、
でなんかちょっと一段上になっていて、うん、なんか飲み物飲んだり食べたりしながらで次歌う方が前に出てきてこうヤマスバプさんのこうインタビュー
司会のありましたね。 その時に歌ってたんですね、
ピンククリスマス
番組で
一曲だけなんですけど、もうあまりに可愛くて、
はい、
ただ歌詞がすごくて何この歌詞ってクリスマスって結構ハッピーハッピーじゃないですか。
そうですよね、最後どういうピンククリスマスみたいなね、
優しく復讐してあげるで終わる歌詞って
怖いですね
大人と思って
キャワイイが怖いになってますから
ニコニコしながら、
はい、もういや復讐しちゃうぞって言いながらもう許しちゃうぞ的な感じの意味で今歌ってるかもしれないですね。またリセットして新しく生まれ変わるみたいな、
あっさりと受け入れて前向きに切り替えてっていう、
ね、白黒、女性って割とこう白黒はっきりつけたいじゃないですか、でも男性ってグレーにしたいでしょって、うん、そのグレーゾーンって大事かもみたいな、それもありなのかもしれないぐらいに思うと自分のキャパシティが広がった時に愛が満ちてくるっていうか、心がハートが大きくなってくるっていうか、
あ
そうなったらこう大きい気持ちになれるから、うん、結局自分が豊かになれるので相手に対してもいいよみたいな、
へ
そのピンクが ハッピーになるといいかもしれないですよね。トナカイさん、
はい、
ハッピートナカイ、はいはい、今日トナカイの角が生えてますからね。
これでトナカイとして宇徳さんをお迎えしたいなと思って、
はい、嬉しいですね。
でライブ9日のライブで、はい、鳥を飾った曲がこう、うん、アンコールで歌われたのがこのピンククリスマスなんですよね。アコースティックバージョンで、
はい、持ってきたって感じですね。
ファンの皆さんの中では多分このピンククリスマスで今年のクリスマススタートしたと思います。いいね、赤レンガの前すごいんですよね。イルミネーションが、ね、大きなツリーも飾られて、もうその曲を聴いて余韻で外出たらもうドーンとイルミネーションで感動された方たくさんいたでしょうね。
嬉しいですね。クリスマスのもう最高の景色じゃないですか、うんうん、そこで毎年こう歌えるっていうその喜びも含めて、まあ、愛のメッセージはピンククリスマスにちょっとこうキャラ崩壊しながら、うん、もう弾けて歌っちゃったって感じですね。
あ、そうなんですか。
もう楽しく、あ
の CD はかなりハードロック系の、
そうですね、
ね、ハードロッククリスマスソングなんですけど、うん、はい、じゃまたちょっと違って、
もうアコースティックですから生のハートでバーンとキャラ崩壊して、うん、みんな全開でこうハッピーに終わろうっていう、そんな思いでライブはね、その一体感がなんかでも楽しかったですね、今年のクリスマス。私のまた一つのピンククリスマスはまた違ったイメージが生まれて、ぜひ今度はライブで、
はい、あのぜひ
遊びに来てください。
お願いします。
トナカイで、
トナカイで行きます。もう何なりだったかもで、はい、私のピンククリスマスはまさに今日なんです。
うわ、はい、嬉しいです。で
この曲をこうライブと同じように聴きながら、はい、また2017年ラジカルランド、うん、最後のゲスト、
はい、
なのでもうゲストコーナーを飾る一曲として、
ラストを飾るのがピンククリスマス、
はい、ありがとうございま す。この曲を聴きながら宇徳さんともうお別れしたくないんですが、お別れとなります
ありがとうございます。また遊びに来ます。
ぜひいらしてください。そして毎週火曜日、加藤雄介さんの横浜ポップ J の中でハッピーアイランド、はい、宇徳さんお送りしていますので、はい、そちらもぜひ聴いてください。
はい、
では、はい、曲紹介、
はい、
あ、初めて私自分で曲紹介しないです、この曲を。 お願いしてもいいですか。
いいんですか、私で、はい、それではミケでピンククリスマス。
宇徳恵子さんでした。ありがとうございました。メリークリスマス。
ハッピーメリークリスマス。